Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、イエーイ、ハポネスデルマル中澤博之です。
イエーイ、
和製ヘラクレス一ノ瀬一太です。
イエーイ、
革命戦士飯塚です。
イエーイ、ね、長州と中西と、俺は同期でしたね。鈴木君同期でした、
ね、あ、同期ね、
はい、
知らなかった。
ハポネスデルマル
知らなかった
意味わかんないよね。
初めて聞いた。
ハポネスデルマル、
あ、そんなキャッチコピーついてんの。
そうなんですよ、まあ、ラジカフェ聞き続けている皆さんね、うん、これね、実はあの新日本プロレスの各レスラーのキャッチコピーを毎回言ってるわけですね。はい、皆さんもね、どんどん詳しくなっていくっていう ね、はい、始まりました、はい、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、今回は、一ノ瀬さん、そして音響のかっちゃん3人でお送りしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、いやね、なんかね、最近ちょっとね、うん、一ノ瀬さんと行動が被るんですよ。
はい、どんな行動が。
いや、この間ね、はい、ちょっとあの在宅勤務だから、はい、月曜日の夜にちょっと体鍛えに行ったんですよ、はい、仕事終わった後、はいはい、エニタイムに、はい、そしたら俺が、はい、あの腕を鍛えてたの、
はい、
上腕二頭筋を鍛えていたら、はい、なんかね、オレンジ色の、ね、T シャツ着た変なやつがね、近づいてくんだよ、はい、鏡越しで見えんの、はい、で、嫌なやつ来たなと思って、なんだこいつと思ったら、なんか、何やってんだよ、
モノマネですか。
そうで、分かんなくて、でマスクこう下げたらさ、はい、一ノ瀬さんと分かってさ、はい、とこ言って、いつからいたの。
結構前から、実は僕はその時間帯に行かないんですよ。たまたまあの時間が空いたから仕事終わりに行って、でそこのジムは腹筋をやるところなんですね、
はい、
であの腕を鍛えるところはちょっと離れてるんですよ。で腹筋鍛え始めたら、中澤がプラーッと入ってくるところが見えたので、やっぱ最初
本当に素の顔ですよ。
声をかけようと思ったんだけど、いや俺もまだ腹筋やり始めたばっかだから喋りかけるの嫌だなと思って、やっぱこうジムに行って喋るわけにいかないから、もうある程度鍛えまくって、チラチラ、あ、まだ帰ってねえな、大丈夫だなと思って、もう俺は帰る寸前だった頃に、どう思ってんのかなと思ってパーって行ったら、もうすごいさ、最初声かけたらさ、ええみたいな顔して、何何みたいな顔してるから、いや俺だよっつって。
でも嫌ですよね、自分が鍛えてるとこ知らないとこで見られてるって。
まあ嫌っていうか、いや、ここで声かけられるなんてまずないから、はい、で一ノ瀬さんがいるなんてまず思ってないし、はい、うん、だからまあ結構一ノ瀬さんとはね、言っちゃうとちょっと家が近い方なんだけど、はい、うん、違うやっぱエニタイム行ってたから、
そう、
ここでは絶対会わないだろうと、しかも平日の夜だね、
はい、
うん、いやあれはちょっと衝撃的、ね、で今日ここにね、スタジオ来た時も、はい、なんかその足をドーミーインに泊まったんでしょ。
ドーミーインって何ですか。
ドーミーインビジネスホテル。
ビジネスホテル、はい、
もうちょっとその使う機会があって、はい、ドーミーインっていうところ、いろんなアパホテルとかいろいろあるじゃん、はいはいはい、で営業の仕事してないから、もともとそういうビジネスホテル泊まる機会がなかったので、はい、たまたま泊まる機会があって行ったら、そのドーミーインはホテルの中に大浴場があるんです
、
は
い、
でそこにサウナがついて、
は
いはい、あ、じゃあそこ行ってみようと思って、うん、気に入って、あ、じゃあ今度違うドーミーイン行ってみようと思って、だからいろんな各場所によってドーミーインの凄さが違うね。サウナにテレビがついてる、うん、ついてないはすごい大事なわけよ。
ついてないところってある？
ある、
あるんだ。
それは、うん、三重県の津っていうところは、
津のドーミーイン
ついてなくて、俺は朝方のなんか目覚ましテレビとかやってるオリンピックのもうギュッと省略されたやつあるじゃん、
はいはいはいはい、
あれを
ハイライトね、
ハイライトをサウナの時に見るのが一番好
きなの、うん、あ、面白いよね。
それが見れなかったのが、なんてここはついてないんだと、
う
ん
う
ん
うん、
あと大浴場 の、うん、大きさとか、うん、全然違うの、母ちゃん。
あ、そうなんだ。
そうで、俺はほら仕事で営業全国行くから、はい、出張に行くわけですよ、はい、大体1週間、はい、ね、で1週間泊まるわけですよ。でも僕はもうドーミーインを、絶対その町のドーミーインをね、泊まるわけよ、はい、理由はご飯も美味しいし、はい、やっぱサウナがついてる、
はい、
風呂があるっていうことが、はい、でまあリーズナブルなんですよ、はい、うん、で結構まあね、名古屋行った時栄泊まったでしょ。
栄泊まった、
俺も泊まってるから。はい、っていう、まあね、そこは被ってんだよね。
なんか思考が似てますよね。
似てるんだよ。
かっちゃん、ドーミーインのもう一個のね、特典を言うと、
なんだこのドーミーイン。 あの皆さん僕ら道民がなんかもらってるわけじゃないですよね。
朝ヨーグルトが必ずもらえる。
そうなんですよ。そう
なんか今言い方がナイトっぽかったよね。朝
そう朝風呂入ったと出るとヤクルトが置いてあるんだよ。
それがうまいんだ。
うまいんだよ。
あそう。
てか道民のサウナの水風呂はちょっと冷たいんだよ。
それはいいの悪いの？
いや俺はあんまり好きじゃないね。
そうなんだ。
いいと思う。あのぬるくならなくて管理をされてるちゃんと。
なんかサウナは結構温度にこだわるじゃ
ないですか。そう俺はもうちょっとねまろやかなね詰まれるような水温は、まあ、もう時間がねちょっとあるからね、はい、で今日のラインナップなんですが、ラジオドラマやります、はい、今回も私の作品でございます。あとは、まあ、トークだったり、うん、中澤プロレスやっていきますので、はい、30分楽しんで聞いてください。
Send mail dbc at qs.oops.jp. Come on!
酒もタバコもやらない、しがない営業マン。40歳独身。今年の健康診断の結果を見て、目を疑った。胸部 X 線。判定は D。再検査。
ゴールデンラジオ劇場最後かもしれない告白。恋の出演小松、飯塚克美、田中部長、中澤博之、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。営業マンの小松はため息をつきながら喫茶店の窓際に座り並木通りの景色を眺めていた。田中部長が小松に声をかけた。
ごめん打ち合わせ長引いた。あアイスコーヒー
あと灰皿もお願いします。
あ大丈夫です、アイスコーヒーだけで。
タバコ吸わないの？
うん、やめた。再婚したし体のことを思ってな。
田中部長がタバコをやめるなんて。
同期なんだから部長っていうのやめてくれよ。
どこでこんなに差がついたのか。
小松だって昇進できるチャンスあるさ。
俺に何が足りない？
決断力、
即答。
毎日飛び込みで営業して偉いと思うよ。ただそれだけでは人の上には立てない。最も重要なのは分かり道ができた時の決断力、それが全て。
ウェイトレスがアイスコーヒーを運んできた。小松は並木通りに向かってため息をついた。
なあお前顔色悪くないか？
え？
真っ白だよ。
今年も健康診断あったでしょ？どうだった？
ああ俺は C、 血液と尿で引っかかった。
C って
再検査の手前。でも俺らみたいに40過ぎたら再検査なんてザラらしいよ。
そうなんだ。
小松は
D。
再検査じゃん。
引っかかったのがさ、胸部 X 線。
胸部 X 線？
胸のレントゲンみたいのを撮るじゃん、あれ。
マジ？あれで引っかかる人いるの？
ここにいるんだよ。あと数年の命かもしれない。いや、数ヶ月かもしれない。
大げさだよ。ま、再検査があるんだろ？
院長に呼ばれてレントゲン写真見せられてさ、そしたらさ、胸の下のところに黒い影があるんだよ。ガンだよ、ガン。俺はガンなんだよ。
いいか、今の医療は早期に発見ができれば取り除くことができるんだ。それにまだガンかどうか分かんないだろ。
酒もタバコもやらないのに。
あ、なんか気分を紛らわすためになんか楽しいことを始めたら。
楽しいこと？
そう、楽しいこと。
死ぬ前にやり残したことがある。
だから大げさだって。
思いを寄せてる女性に告白がしたい。
いいじゃない。で、好きな人って俺知ってる？
さあね。
お前その顔は知ってる人だな。
やっぱいいよ、田中に迷惑かける。
あと数日の命かもしれない。行ってみな。
田中の部下の稲川さん。
お前分かりやすいな。
多分死ぬと思うから言うけど、 おいら巨乳が好きなんだよ。
まあ、声がでかいよ。
巨乳は命さえも救うんだよ。
いやだからお前でかいって。
俺は巨乳と付き合えてないから結婚してないだけなんだ。
いや拳を振り上げて言うことか。いいから座れ。
俺に巨乳を紹介、いや蜷川さんを紹介してほしい。
蜷川はダメだ。
なんで？
だって婚約したばっかりだよ。今年の秋に子供も生まれる。どうした小松？
なんかガンが発達したような気がする。
んなわけねえだろ。
やっぱ神様は俺を葬り去ろうとしてるんだ。
婚約者はダメだって。
ダメかな。
他にもおっぱいの大きい女の子はいるって。
あの子しかいないんだ。入社歓迎会の時にさ、先輩たちもいる中でモノマネやらされたの覚えてる？
お笑い漫画道場の富永一郎。
ああ、おっぱいが垂れちゃったよ。
いやよくわかんねえし、今思えば昔からおっぱいだな。
冷や汗だらだらで席に戻ると、蜷川さんがハンカチを差し出してくれたんだ。さらに彼女は微笑みながらこう言ってくれた。私は面白かったよって。
小松はポケットからピンク色のハンカチを出した。
死ぬ前にあの時優しくしてくれたお礼を伝えたい。このハンカチも返したいんだ。このままじゃ死んでも死にきれない。
わかった。
田中はスマホを取り出した。
蜷川お疲れ。
おい、
こういうのは熱いうちに行動した方がいいんだよ。あ、もしもし。あ、こないだみんなでランチした向かいのイタリアンの店あるじゃん。今ちょっとだけ来てくんない？あ、さっきのミーティングの続きでさ。はいはい、待ってまーす。そういうわけであと頑張って。
え、どうすりゃいいんだよ。
たまには本気で全てをかけてみろ。その変なプライド捨てちまえ。
田中、
お疲れ。
数日後、田中はオフィスの屋上で電話をかけている。小松は無断欠勤を続けていた。
やっと出た。お前岡田部長心配してるぞ。再検査異常なかったんだろ。っていうかさ、まあ、40超えたおっさんが失恋の傷を癒すために何日会社を休んでんだよ。気持ちを伝えてくれて嬉しかったって言ってたけどさ、まあ、女子たちに広まっちゃってんぞ。そうだな、そうだよ、これから生き地獄だな。だそうだよ、だってそれお前おっぱい見ながら告白してんだもん。お前おっぱいに愛の告白をしてどうすんだよ。お前は絶対死なねえよ。
ゴールデンラジオ劇場、最後かもしれない告白。脚本、田中部長、中澤博之、小松、飯塚克美。ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュ www.gbc.oops.jp。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。ラジオドラマの感想や、番組のご意見などください、はい。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。ゴールデンボールクラッシュは Facebook や Twitter などやってますので、そちらにコメントいただいても大丈夫ですのでよろしくお願いします。
お願いします。
ということでかっちゃん、
はい、
演じてくれてありがとう。
ありがとうございます。
ねえ、はい、なんか富永一郎のモノマネ
すごいやってたよね。
あれじゃない、これじゃない、もう少し声が低くとか。
富永一郎さんってあの
もうちょっと悲壮感が欲しいな。あーおっぱいが垂れちゃったよーって皆さんお笑い漫画道場知ってます？
懐かしいですよね。
車団吉いたよね。
そうそうそうそうそうそうそうね、
団吉直美のおまけコーナーやったよ ね、
で富永一郎がいつもねおっぱいネタやるわけですよ。
鈴木よしじさんとね、
土管に入ってるね。
そうそうそうそう、
はい、まあ、そういうわけでね、うん、次回もラジオドラマやりますのでお楽しみということで、はい、トークコーナーでございます。いや、オリンピック終わりましたね。
終わりましたね。
オリンピック見てた？
見てない。
あ、見てないの？見てないの？
ごめん。
そっか。まあ、
え、かっちゃんは見てたの？
ね、僕もそんなには見てないけど、ちょこちょこ、うん
まあ、一番俺は野球が良かったかな。
いや僕もそうなんです
よ。いやっていうか野球さ、いやっていうか他のオリンピックも、はい、何ハイライトとかさ、はいはいはい、夜ニュースとかでやってんじゃん、朝とか、うんうん、あれ見てて、例えばバスケの女子とか、はいね、すごい歴史的な快挙を成し遂げて、いや見たかったんだけど、うん、見れなかったんだよね、やっぱ仕事してるから、うんうん、ただ野球に関してはいい時間にやってんのよ。
そうなんですよね。
いい時間やってるよね、あれね。そうそう、面白かった野球。
その誰が一番良かったの野球の中で。
あ、俺はねやっぱ甲斐だね。
キャッチャーの
甲斐だ。でほらアメリカとの決勝戦じゃなくて準々決勝かな、うん、あれなんかサドンデスみたいなのをやって、うん、最後甲斐が打つわけよ、ヒット、うん、
へえ、
あれが良かったよね。
僕あんま選手の名前とかちょっと覚えてないんですよ、うん、ごめんなさい。
あ、そっか。
でもなんかその流れが面白い、こう手に汗握るような感じでしたよね。
まあそうだね、うん、面白かったよ、ね、
負けて、あ、途中負けてるんですよね。
そうそうそう、う
ん、あ、それはあれ
負けてないよ。
決勝、それ決勝か。
もう日本はあれ全勝ですよ。
え、じゃあ結局金メダル取ったの？
取りましたよ、金メダルですよ。やっとですよ、日本がついにプロがね、プロのチームになって初めて取ったわけですよ。
え、ピッチャーは誰が有名な選手、誰投げてんの？
マー君投げてましたよね。
マー君いんの？
マー君投げてた。
マー君いたの？
でもね、マー君あんま良くなかったんだよ。
あ、そうなの。
そのアメリカ戦で先発したんだけど、うん、打たれちゃって、うん、まあだから今回その稲葉監督がね、うん、言ってたわけですよ。今回良かったのはそのなんだろう、みんな頑張ったと、うん、でこれといってこうなんていうの、すごい選手はいなかったと、
うん
ね、全員が均等に頑張ってくれたっていう、組織力でも勝ったっていうところが良かったんですね。だからベンチワークも良かったんだ。すごい。
ベンチワーク？
ベンチワーク、いや作戦ですよ、監督の。
ここ盗塁しようとか、送りバントしようとか。
そうで、先に仕掛けしたわけ、相手よりも。それはすごい見えたな。
へー、
うん、だダメな監督ってそのベンチワークは下手だからダメなんだよ、ずっと選手に任せて。
長島
まあそうそう
ビュッと振って
と稲葉監督は良かったですよ。もうあとはね、オリンピックあれだね、空手とか良かったね。空手の何、
型、
はい
はい、
よかったね。あれね、
あれ見てて面白い。
なんだろう、なんかいろんなものとコラボレーションできそう。音楽とか芸術も感じるから面白かった。
それってコンポレーションなんだっけ、コンポレーションダンスなんだっけ、
コンポ
んなかったよね、
エントラなんたらダンスみたいな。
まあなんか音楽に合わせて踊ったりとか、はい、その感じたまま踊るとか。
だから要はあれ、フィギュアみたいな感じ。
ああなるほどね。
そうそうそうそうそう、
氷の上じゃないけどってことね、
うんうん、あ確かにね、
うん
うん、あれ面白いよ、俺ちょっとやりたい。
あの人顔も良かったですよね、表情っていう
か女性の話。
いやいや、でも空手の、
まあ、男子も女子も、
ね、沖縄の人でしたっけ。
そうそうそうそう、
男の人、あれはちょっと見たんですよね。
だからなんかそういうのとか、あとか、ね、スケボーとかね、流行るんじゃないですか。
あ、ね、スケボーね、
スケボー絶対流行ると思う。
まあスケボーパークができればね、いいけどね。
だすごい売れてるんですよ、ね、今子供に
でしょうね、
スケボーが、
うん、だからもうバスケなんて絶対流行るよ、女子。あ、まあ、だ大変ですよ来年部活が
スケボーがあるってこと。
いやスケボーとか、まあ、ジョバスとかさ、女子バスケ部とかすごい部員増えると思うよ。
そうかもしれないですよね、
絶対増える、うん、まあね、ちょっとね、そういう意味で俺は面白かったですね、
うん、かちゃんも見てたんで。じゃあ
僕ちょ、ほんとちょこちょこやってるなぐらいな感じで見てて、うん、たまたま野球やってたから、まあいい時間にやってたから、うん、見てたら、あ、面白いなっていう。
僕はドーミーインがサウナの時間に
さっき
コンパクト
また
それが一番好きね。
まあね、うん、まあ、なんか陸上見なかったな俺。 陸上ってやったの？
陸上もやってた。
やってたの？
多分まあまあのリレーとかをいい時間にやってたと思うんですけど、自分たちも入れる時間に。でも自分も見てなかったんですよね。
なるほどね。まあ俺は結構まあオリンピックよりもまあネバー6人タッグの方でしたけどね。というわけでちょっとこの後はそのネバー6人タッグの話、はい、中澤プロレスのコーナーに行きたいと思います。仕事先で学校でゴールデンボールクラッシュのラジカフェが気になったときは、ゴールデンボールクラッシュラジカフェならメンバーの楽しいコーナーが聞ける。ラジオドラマで笑いと感動をもっといい日に、
君もゴールデンボールクラッシュで検索。
中澤プロレス、イエーイ、はい、始まりました中澤プロレス。というわけでですね、はい、次回のラジカフェで、はい、いよいよ G1 クライマックスの優勝予想になります。
おー早いね。
はい、 G1 クライマックス9月18日から開幕になりますので。
あ、もう決まったんですね。
次回の、ラジカフェの時は各メンバー、優勝者を発表する、ラジカフェになります。でね、まあそのね、まあ一個前っていうところで、まあそのね、まあ皆さんもね、これ優勝者予想してほしいんですよ、
うん、
ね。でまあ、その今回はその知識をね皆様に
欲しいね。欲しい欲しい。
そうなんですよ。で実は私ですね、もう言っちゃいますと、本当はもう J ホワイトに絶対かけようと思ってたんです今年、
はいはい、
ただまだ発表はされてないんですけど、 J ホワイト多分出ないです、うん、今年。
というのは怪我してるんですか？
違うんですよ。今新日本プロレスが日本とアメリカでやってるんですよ、
うんうん、
要はアメリカの新日本の、まあ A としたら、うん、で日本は B という団体で2つでやってるんですね、
うんうん、
で J ホワイトが9月の要は G1 と重なってる日程のアメリカ大会にもうノミネートされてるわけ。
へ
え、
そうなんだ。
向こうでやってるから。
すごいね。
だ多分 J ホワイトは俺の予想だけど、
うん、
俺優勝、まあ、J ホワイトってもうかなり新日はね、
うん、
もうすごい才能のある選手だから、
まあ、強い選手だからね、いつでもチャンピオンになれるけどね。
そうそうそうそう、うん、で俺はもう本当来年なんかチャンピオンにさせてあげなかったら、
うん、
J ホワイト辞めちゃうんじゃないかっていうぐらい、うん、そういうのをなんか感じて、俺は東京ドームで、J ホワイトがベルトを取るって予想してるから G1 クライマックスを優勝すると予想してたんですよ、
うんうん、
ただアメリカでもうこういうコロナだから、
うん、
向こうで多分あれですよ、主役にさせるんですよ。
チャンピオンになるんだ向こうのアメリカ版のね。そうそ
うそう、向こうで活躍させるんですよ、
うんうんうん、
でもだからあのね、フィンジュース、フィンレイと、うん、ジュースロビンソンも出ないです。
あ、今まで日本にいましたね。
ノミネートされてます。はい、だから今回多分僕の予想、多分ね AB って分かれてあるんですよね、 G1 クライマックスブロック制で、
うん、
で毎年あコロナになってから12名ずつでやってるんですよ、
うん、
だから1工業6試合、
うん、
今やってるから、だから12名なのよ、
うん、
6×2 で、
うん、
でそれが AB になったら24名ノミネートなんだけど、
うん、
その中で要は3名抜けるわけですよ。
そうだね、
はい、
うん、
で新しく入るのが、うん、あれが出る、
海の
オーカーンと、
オーカーンか、
あれヘナーレ、
ヘナーレね、
あと一人、
もうそこ
僕の予想なんですけど、
うん、
僕の予想です、
はい、
あの人が出ますよ。
誰？
ジョン・モックスリーが来ると思う。
おお、あとジョン・モックスリーはもうそもそもアメリカでずっとやってる人だよね。
やってるんだけど、ジョン・モックスリーがアメリカ大会でコメントを残してるわけですよ、
うん、
新日本プロレス、の大人数に挑戦状を出したって、
うん、
コメント で、
うん、
でそれ謎なんですよ、
うん、
誰か分かってないのまだ、
うんうん、
でも大人数に挑戦状を出した、大人数と戦う G1 かなと思って
ます、ね、おーいいですね、
僕の読みです。
じゃあモクスリーが入ってくる G1 が9月から始まると、
始まると俺は踏んでるんです。
でもモクスリーってUS ヘビー級のベルト持ってますよね。
持って
る
ね。
いや持ってないです。今は、ランサーちゃんなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうだ、ランサーちゃん変わった、
ランサーちゃん負けたんだよ。
そうなんだ。
で今これ8月の13日14日今日、うん、に撮ってるんですけど、
はい、
明日棚橋と、 ランサーチャーが US のベルトをかけてアメリカ大会をやるんですよね。かっちゃん明日12時からニュージャパンプロレスワールドでやりますから、明日の昼の12時からアメリカ大会が、
僕明日の3時に美容室を予約して、はい、大丈夫
ですかね多分ねアメリカ大会9試合ぐらいやるのよ、有観客だから。も
そうですか。
でそこ、うん、だからモックスが今フリーなのよ。フリーっていうかベルト持ってないから。
そうなんだ。
でそのコメントが怪しいなと思って、たくさんの挑戦状を出したっていうことは G1 でしょ。
確かにそう言われてみれば
思ってるんですね。だからちょっと私本当に今回俺 J ホワイトだと俺絶対思ってたの、
うん、じゃあジョン・モックスリーにかけるってこと。
いやわけじゃない、
それはわけじゃない
まあ要は、まあ、もうまた一から考えなきゃいけないなと、わかんねえなと思って。難しいよね。だからオスプレイが、うん、多分俺は出れないと思ってんだけど、うん、オスプレイが例えば G1 出るって言っても全然変わるし、
うん、そうだね。
そうですよね。まだ何も言われてないですよね、う
ん、言われてない、うん。でも出ないんじゃないかな。でも俺はなんか X は X っていうか、なんかサプライズはジョン・モクスリーが G1 今年出るんじゃないかなと思ってるけどね。
へー。今日ジョン・モクスリーの試合面白いよね。
面白い。
なんか荒れてるけど技もちゃんとするし力強いし。
そうだね、出方も派手だし、
うん、うん。面白いあの人やっぱ本当。
だから今新日がそのアメリカ大会と日本をこうやってるのが好きなんだよね。面白いなと思って
見てますね。
いやもうほぼ毎回見てるから、
ね、予想しますねやっぱり、
うん、しますよ。
さすがですね、うん、いやでもちょっと僕あの G1 やるってし僕情報なかったんで、うん、ちょっと今楽しみですね。
だから多分今これを聞いている千葉さん森津子も多分同じ気持ちですよ。
そうですよね。
予想しなきゃいけないんですよ。
そう
また次回ねやりますから、うん、今年も、優勝者をこのゴールデンのメンバーでかけて勝った人が、はい、まあ、T シャツだったりとかタオルだったりとか、うん、プロレスグッズを、はい、もらえると。
そうですね、
当てたいねやっぱね。
当てたい、
当てたい、うん、今年は分かんないな。まだ俺全然浮かばない。
確かに全然俺も予想つかない、
うん、
誰だろう。
まあ本当に AB の、 なんだろう、その振り分けを見ないと分かんないかな。
そうです
ね。まあ、多分9月4日5日のメットライフドームで発表はあると思うけどね。
あ、はいはいはい、
そこでオーロラビジョンで絶対発表になると思う、
は
いはい、うん、あと1ヶ月もも
う切ってるね。
切ってる、
うん、
始まりますよ。
いやでもあの人かなっていうちょっと願望はやっぱりあったりはするんですけどね。予想じゃないですよこれは。
あ、誰なの。高木、
高木じゃない。だから高木は今持ってるでしょ。あでも持っててもいいのか。
別にその関係ないもんそこは。
そっかそっかそっか。いや僕は結構年始の方に言ってたのが
吉橋
違う
坊さん
岡田って言ってたじゃないですか。
ああ岡田ね。
あと岡田とオスプレイを 1.4 で見たいっていう話をしたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとそれが崩れちゃってるので。
そうだね、
うん、そうちょっとこう今見てみたいのが、うん、真田とかの優勝を見てみたいなっていう。これは願望です。
なるほど、は
い、
なるほどね。
そしたら面白いなっていう、
はいはいはいはい、
これ予想じゃないですかね、
はいはいはい、
あくまで、
はいはいはい、昨年誰も当てた人いなかったんだよね。
いなかったね。
なんか千葉さんがニアピンみたいな。
ニアピンみたいな感じだから。
そう。
いやもう今回はニアピンとかなしでもうズバリで。
ズバリでいこう。
もうじゃなかったらもうダメだよもう。
そうしよう、
うん。
俺もちょっと今回欲しいものあるから。
あ、 T シャツ
？T シャツ、まあそれはちょっとまだ言えないですけど欲しいものはあるんですよ。
なんだろう。
はい。うん、というわけで、次回の、このね中澤プロレス。メンバーの優勝者を予想を発表しますので、はい、楽しみにしていてください。以上中澤プロレスでした。 Let's do it together。 はい、エンディングの時間です。
はい、
はい、皆様いかがだったでしょうか。ラジオドラマの感想欲しいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、ですよね富永一郎さんやれよ
もう忘れちゃったじゃん。あんだけさっき練習したのにな
んかねこう詰まった感じよね。でも本番でねもうちょっとできたんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね
何アスリート
反省しないでよ、
はい、だけどね、かっちゃんもね、はい、ぜひこのラジカフェのラジオドラマを機にね、
はい、
表現力をアップしていただければと思いますので、
はい
ね、
はい、頑張りますね、
はい、よろしくお願いします。
そうね、うん、
はい、まあ、次回もね、
そうですね、りっちゃんとか千葉さんもね、
うん
うん、
まあ、でもね今ちょっとやっぱ世の中が大変な、ね、時代ですが、うん、まあ、家にね いることが多い中ですね、うん、このラジカフェ、うん、聞いて楽しんでいただければと思っています、うん、
はい、
なので、ね、番組の感想とかもう意見とかでもいいの で、ね、うん、お待ちしております。
はい、
はい、かっちゃん、
はい、
なんかありますか。
僕ですか、
うん、
いやないです。
なんだそれ、ないの。
ないですよ。まあ、G1 が楽しみかなっていうぐらいですかね。
まあ、そうだね、
そうだね、
まあ、皆さん一緒に、ね、このコロナ頑張って乗り切りましょうってことで。
はい、わかりました。伊藤さんは、
道民員最高ですよ。
ありがとうございます。うなぎパイもありがとうございました。
は
い
は
い、
皆さんうなぎパイ食べてください。
はい、では、番組の終わりでは私中澤と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。 バイバーイ。